武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻6、変転するイメージ。4、国吉も描いた立山越え、絵本太閤記がモチーフ。柳か榎かの違いはあるものの、さゆり伝説を広く知らしめた江戸時代後期のベストセラー絵本太閤記。佐々成政の負のイメージを印象付けた書物といえるが、その一方で真冬の立山連峰を踏破したとするサラサラ越えの快挙について詳しく取り上げている点も忘れてはならない。昭和2年、1802年に合わせて7編、84冊で完結した絵本太閤記の中で、第5編の巻7、8、9の3冊にわたり成政が登場する。成政が今にもさゆりを殺そうとする姿、神通川近くに浮かぶさゆりの怨霊、ぶらり火、秀吉に土下座をしての降参、北の漫所への黒百合の献上といった場面には、上方読本の代表的な挿絵師岡田玉山による挿絵もある。さゆり伝説はサラサラ越えで成政が富山を留守にしたことがプロローグとなっており、その書の第5編の巻7には、成政たちが雪深い立山の峰を駆け下りるさらさら越え坂落としの図が載る。浜松の徳川家康のもとへ向かうシーンだ。この構図やモチーフをほぼそのまま浮世絵版画にしたのが、江戸時代末期に武者絵で人気を博した絵師、歌川義津の伊佐子軍団第50笹正成峰越の図で、元治元年1864年頃に描かれている。絵本太閤記は完結からほどない文化元年1804年に江戸幕府の出版統制で絶版に追い込まれ、その後ようやく安政6年1859年に再版を許された。義津屋は この時の第二次ブームとでも呼ぶべき反響に目をつけて浮世絵の素材に選んだに違いあるまい。義経と同じ時期に活躍した浮世絵師に歌川義方がいる。義方も文久2年1862年に英雄八景のうちささら越え墓節というタイトルで雪雲が切れた青い空の下、ザラ峠を越えて夕暮れが迫る黒部峡谷を疾走する成政を滑車している。絵本太閤記の挿絵とは構図が異なるが、その書の大ヒットによってさらさら越えの話が広く知られていったことを受け、着想した絵と見てよかろう。義経や義方たちの師匠がかの有名な歌川国芳だ。武者絵の国芳と称された彼も立山越えに挑んだ成政を描いた。それが嘉永2年1849年頃に手がけた太平記英雄伝という合わせて50枚にわたるシリーズものの中の1枚、佐田睦の神有政だ。これらはその頃発禁本だった絵本太閤記に画題を求めたことが明らかにされており、成政を描いた佐田睦の神有政もさらさら越え、逆落としの図などを手がかりとしたに違いない。甲冑を身にまとい雪山で馬にまたがるいでたちはまさに威風堂々たるものと評してよい。すでに述べた通り、成政が立山を越えたとする説は信頼しうる同じ時代の資料によるとかなり分が悪いけれども、国芳一門はじめ多くの浮世絵師たちは絵本太閤記の語るさらさら越えをテーマに取り入れた。色鮮やかな浮世絵版画は見た人に内容を強く訴える優れた印刷メディアであった。このため史実か否かは問われないまま、冬の北アルプス越えを果たした壮大な歴史ロマンが世の中に浸透していったのだと思う。無実の罪で愛称を殺した暴君、一方で主家への忠義を貫くべくさらさら越えを成し遂げた優勝、絵本太閤記やその書をモチーフにした浮世絵版画などにより二つの成政像を読者は繰り返し刷り込まれていったのではないか。そして今を生きる我々現代人とて、メディアが作り出したイメージから必ずしも自由ではない。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。
Thank you.